ダシラジオ。
はい。
はい。
まあ、そういうことで、続いてですね、まあ、特定の映画監督の話などもちょっと聞いてみたいかなというふうに思いまして。う
ん、はいはい。
例えば、スピルバーグとか、どうですか？
スピルバーグは、90年代以降が素晴らしいんですよ。E.T. とか未知との遭遇は、別にどうでもいい。
ああ、僕でも未知との遭遇の前半すげえ好きなんですよね。あの UFO 出てくる前が好きなんですよ。UFO 出てくるとちょっとしらけるんですけど。
あの頃は、模索の時期だったと思うんですよ、僕の。
80年代か、まあまあま
あ、そうです。
お
激突とか超好きですけどね。
激突ね。
僕あの、オールタイムベストを上げろと言われたら、あのデスプルーフと激突っていう、両方車がぶつかる話なんですけど、この2本かなっていうぐらい好きですね。
車だったら、中島貞夫の、
はい、
名前忘れちゃった。タイトル忘れちゃいました。まあ、あるんですよ。じゃあいいです。
70年代ぐらいのやつですか。
あれの、あの人ですよ。あの。
あのに
だし。あの人ですよ。あの人。
あの
誰でも知ってる人。
渡瀬恒彦。
あ、そう、渡瀬恒彦が出てるやつ。それ、すんごいカーアクションの映画があって。
へぇー。ちょっと、中島貞夫。ちょっと、探してみます、それは。
で、スピルバーグの話をしますけど。
今のカットでいいの
か。いや、まあまあ。
スピルバーグは、90年代以降。シンドラーのリスト以降、それでプライベートライアンで最高峰に達して、プライベートライアン以降が、打作が全くない。
そうですね、あの、宇宙戦争とか、すごいですよね。すごい。あの、家族向けの娯楽映画ですよっていう顔をして、超エグいことをやってたりとか。
エグいし、主人公不在なんだよ。トム・クルーズが一応出てんだけど、その宇宙戦争は。トム・クルーズは何も主体的に動いてない。逃げてるだけ。
まあそうですね。
うんうんうん、
そうですね。いつの間にかなんか収まっちゃったみたいなことですからね。
本人は何も解決してない。
そうですね。すごい映画ですよね。
宇宙戦争でもその大阪ではなんか、あの、トライポッドを倒したとかいう話を聞いてるだけなの。
そうですね。あれは相当いびつな映画ですよね。
あれこそ本当に、なんていうか、運命と人間の戦いの映画なんですよね。運命の前では人間は何もできないっていう。
無力だと。
無力だと、大きなストーリーの前では主人公なんていうものはないんだっていう。
そうっていう映画を、普通の家族向け娯楽映画ですっていう
体で
っていうところがすごい。まあシンドラーのリストもすごい映画ですよね。
恥ずかしながら見たことないんですよ、シンドラーのリスト。
ミュンヘンもそうか。
ああ、そうですね。いやでもね、見ると意外とあの、まあ、重たいテーマではあるんですけど、普通に面白いんですよ、映画として。
そのシンドラーのリスト以降がカメラマンが変わって、ヤヌス・カミンスキーっていう人がカメラ回してるんですけど、その人の撮り方がすごいかっこよくて、映像的に飽きない。
そうですね、かっこいいですよね。
マイノリティリポートもすごいし、あんなかっこいいのはないよっていう。
おー、そこまでおっしゃいますか。2000年代とかに入ってからはどんな映画があったっけ、
スピルバーグ。
一番最新作はあれですかね、インディ・ジョーンズの。
そう、あれは、
あれはすごかったですけど、俺も中で見たんですけど。
テレビでやってたよね、ちょっと。
テレビでやってたか。
核実験の
映画。びっくりしましたからね。
すごいけどね。
これっていう。
あれはでも雇われ仕事だから。
なるほど。いや、でも僕は結構初期も好きです。未知との遭遇の前半は、最近、割と最近初めて、まあ、DVD で見たんですけど、あの、お父ちゃんが急にこう、頭おかしくなって山を、家の中にこう巨大な山を作り始めるんですよ。土とかをこう家の中にガンガン放り込ん で、この形だとか言ってこう山を作り始めるんですよ。そのなんか不穏な感じとかね、超ドキドキしますよ。 UFO 出てくるまでが最高なんですよね。
出た後は、
ね、あーっていう感じになったんですけど、ね、やっぱ
ちょっとリアリティ感が薄れてしまうのかな。
宇宙人とかね、
うん、
相当がっかりな感じなんですよね、未知との遭遇の。
宇宙人でがっかりさせるのはスピルバーグのお家芸なのかな。
あー、それはあるかもしれない。
まあね、
うん、今度もうすぐスーパー8っていう、これは監督じゃないんだけど、スピルバーグは、うん、制作総指揮がなんかプロデューサーだったかな、やってんだけど、まあ、宇宙人との遭遇もので、
うん、
なんかちょっと面白そうだなと思って、
ほう、
ちょっと気になってるんですけどね。
12月にタンタンの冒険。
あ、12月にやるんですか。
12月、だいぶ先だけど。
タンタンってタンタンですか。
うん、
ティンティンって書く。
ティンティンって書く。チンチンで書いて。
はい。へえ、それは実写？
実写、いや、でも実写じゃないです。モーションキャプチャーアニメ。
あ、そうなの。
CG、全部、フル CG の。
はい、はい。
へ
え、そういうのって、スピルバーグやってたりしたんですか？今まで。
ああ、アニメってやってなー。
それが初じゃないかな。
ですよね。
あ、じゃあそれはちょっと。
そうですね、
気になりますね。
すね、
うん、
あ、そうか、俺実写だと思ってた。
予告編見たけど、フル CG な感じの。
へぇ、
すごそうだったな。
へぇ、
うん、
スピルバーグについては他に何か。
スピルバーグは人の殺し方がすごいから。
ほう。
うん、
殺し方。
殺し方。まず死ぬ人間をドアップにする。それで、容赦なく身体損壊。
そうですね。
うん、もうミュンヘンとかで、ヘリコプターの中で、手榴弾爆発させるシーンとかもう、辛くて辛くて、一瞬体がガクって揺れて、その後にボーンって爆発。
リアルですよね。しかも、あくまでなんかこう、そういう殺してる奴らも、にも日常生活がある
っていう。あるっていうのをちゃんと見せてる。
地続きの感じで描くから、なおさらえぐいっていう。
血の通った人間を、
うん、
人間の体をぶっ壊してるっていうのを、なんか、あえてやってる感じがして、ほ
ん
と嫌な感じがするんですよね。人が死ぬと。
でもね、アメリカ映画ってそこら辺が薄い感じのイメージがね、
うん、
どうしてもあるじゃないですか。
うん、
やっぱ。
人命軽視。
人命軽視じゃない、まあ、に近い。やったって、
まあね、ダイハードとかね、
ダイハードとか、
結構ありますよね。
ね、シュワルツネッガーのあれとかね。
そうそうそう。
バンバン殺すじゃん。
それがむちゃくちゃ昔怖くて、見れなかった
ん、うん。
ランボーとかだって、おかしいじゃないですか。殺し方が。
ランボーは、なんか、最近のやつとか、相当人体破壊を。
あれは、あれは、
あ
れはもうホラーとして撮ってんの。ホラー、スプラッタとして撮ってんの。
スピルバーグで一本あげるとしたら、
プライベートライアンしかないかな、やっぱ。プライベートライアンだったら殿下も見れると思う。
これも見れますか？
借りてでもいいから見て、冒頭の二十何分間で、もうすべての、すべての映画史の中の人の殺し方をすべて実践してる。
ほうほう。
ノルマンディ上陸作戦。
はいはい、
その、海兵隊がこう海から陸に、こうね、最前線でこう行ってもバンバンバンバン
殺されていく
っていうのをリアルに撮ってるんですよ、
うん、あんなすごいのはない。今もう今後もないし、でもだからプライベートライアンから人の殺し方、戦争映画における人の殺し方が変わったんだ。
ああ、なるほど。そう
です
ね、
うん、今だからまともに対策系とかまとも系とかの映画見たら、基本プライベートライアンを踏襲してん、
うん、
その人の殺し方、戦闘シーン、男たちのヤマトとか見ても。
ああ、そうですか。
え、それはプライベートライアンがエポックメイキング
にな った。
やってた。
やってた。やっちゃった。
その殺し方も。
殺し方も。
それは今までの総集も含め、
革新的な殺し方なんだ。
なるほど。
やっぱり、こう、インパクトのある、てか、殺し方を発明した映画っていうのは、偉いですよね。そうそうそう。そうそうそう。
やっぱり水の中に潜ってても弾丸は飛んでくるし、水の中にいても弾丸は体に刺さるし、
うん、
これで、 腕がちょん切れちゃった直後は誰も自分誰も痛み感じないから、
うん、
普通にも自分のちぎれた腕を持って普通に歩いてしまっちゃうみたいな、
うん、痛そう
、まあ、あの人殺人描写じゃないですけど、
うん、
去年見たあの北野武の、
うん、
アウトレイジのアウトレイジのこういじめる描写、
あ
人体損壊
強、ね、本当ね痛いのが嫌なんですよ。うん、
アウトレイジもなかなか結構
夢に見ちゃう
ったっす、ね、
ですよね。うん、であと思い出してうーってなるなんで、
アウトレイジはもうかなりうーってなる。
そうアウトレイジも殺し方の見本市だったよ。
ですよね。
あの椎名桔平のとか本当怖くて、
そう、
まあ、言わないでください。
あれ地獄だよなと思う。
椎名桔平のあれは
かわいそう、
すごいですよね、ストーンと
しかもバックであのアンビエンタの
そうそうそうそうそう、
ずっとなってる感じ、
あのこう絵面のねこう綺麗な割と海の風景をバックに、
あそうアウトレイジは、
うん、
あれはすんごいよかった、
すごいよかったですね。
じゃあ北野武の話にちょっと釣りますか。
うん、
まあ北野武は、
いや僕は熱烈なファンだけど、あの
最近の
監督万歳とかアキレスとカメ、
う
ん、
迷ってた時期っていう、
であもうこの人はまともな映画は撮れないんだろうなと思ったら、
うんうんうん、
アウトレイジで、
うんうんうん、
なんだ、ね、大丈夫じゃんと思って
そうそうそう、
やっぱり日本を代表する映画監督で、
東君は、
いや僕も好きですよ、
へ
僕でもそんなんていうか、あの結構アウトレイジはすごい大好きなんですよ、
うん、
あとまあベタですけどキッズリターンとかも好きなんですけど、うん、ソナチネが結構すごい評価高いじゃないですか。ソナチネはあんまりよくは正直よくわからない。
ソナチネが悪いのは、
うん、
悪いというか今見て入り込めないのは、うん、あの久石譲の音楽のせいだと、
あ、
あの人は結局バブルな音楽しか作れないんだ、
あ最新印っていうのはなんかありますよね。
だからアウトレイジも鈴木圭一が音楽やり始めた、
はいはいはいはい、
ザ・ドイツも鈴木圭一がやり始めた、被災地を蹴ったから切ったから良くなったんだよ。
そうアウトレイジの音楽すごいいいですよね。
あれはやばい、
すごいね、あの全然
タイトルが出るところなんです
か、
もうベターなダサダサな音楽なんだけど、でもやっぱ足立区の人が撮った映画だからこれくらいでいいんだろう
なって、あからさまにあげる感じの
いやでもベタっていうか、まあタイトルのとかそういう感じだったんですけど、うん、その他の前はなんかあんまりその
そう
なんていうんですかね、
アンビエントな
んで、アンビエント音楽っぽくない感じ、
ブライアン・イーノがやってる感じなん
で、
そうそうそう、本当になんか効果音程度の本当に添える程度の音で、
うん、
そこがいいっすよね、なんていうかそっけない感じが、
うん、そうですね、鈴木圭一使って正解、被災地はだからむしろもともと合ってなかったんだと思う、
ちょっとベタっとしすぎるっていうか、そういう感じはありますよね。
うん、
でも北の映画だったら僕は3対 4X 10月がベスト、
あそれは実は見てないんですよ、
うん、あそうなんだ、
うーん、
ね、課題がどんどん出てきますね、
そうですね本当に、
いや3対4は絶対見た方がいい、
あそうですか、結構割と初期のやつ、
ね、2本目かな、
そうですよね、
うん、
ではまあその流れで、
うん、
これはちょっとさっき語りづらいっていう話もありましたけど、宮崎駿監督
は何見ました、宮崎駿
アナウンシカ、ラピュタ、
ラピュタ
ほらもののけ姫、
うん、
からポニョ、
うん、
それからあとなんだ、あ千と千尋の神、
はいはいはい、
でも一応、
うん、
なんだろう、もう僕は語るに値しない、語れる資格がない人間かな、
あまあでもあのなんていうかその評価としては全然その評価はしてる
て、評価はしてるし、ま、見たらすごく感動する、前もうポニョがこの前だってあの
まあ津波の
ポニョが走ってるシーンとか、
はい、
本気で泣いた
いやあそうですよね、
そうっすか、
宮崎駿は結構、
あとあの、ね、千と千尋でなんかあのなんか竜のやつがビーンって飛んできて、 そうそう、うん、それでドアップでなんか
あなたの本当の名前は、あそこ、白なんとかがよって言って、バーンってこうなると。
バーンってあの辺とかが
よ。泣きますよね。
泣くかい？
俺は、まず映画では泣かないけど、やっぱりポニョが走ってるのとか、その竜が迫ってくる
の
とか。
あ、ポニョはあの、波の上をこうガーン出してると思う。
いや、あの、ラストじゃないかな。どこだったっけ？
波の
抱きつくシーンですよ、男の子に。
はいはいはい、
走ってきて、抱きつくシーン。もう生き地獄だった。泣かせないでくれって
。あ、そう、うん。俺もうね、大体、あの、宮崎駿は取り残されるんですよね。
ああ、いや、取り残されるんですよ。
絶対、みんな取り残されてるんじゃないの、うん、って。
取り残されるんですけど、ポニョとか完全に後半僕もわけわかんなかったんですけど、
うん、でもポニョはでもそれでも自分が見た中で一番宮崎アニメの中で一番良かった、
へ、
絶対これ未完成だと思ってたけど、
うんうんうん、そう、僕もポニョ未完成だしわけわかんないけど、うん、とにかくその絵にやられたっていうか、
まあ、絵の力はすごかった、
波の絵にもうなんか有無を言わさず圧倒されましたけどね、
うん、けどポニョは本当最初から最後まで狂気の世界だったなと思って、
う
ん、
そう、
そこは、
それはもう全くその通り、
何を意図して、
あれ病じゃない、ある意味
完全に病ですよ。最初からなんか見てる側も巻き込んでおかしくさせようとしてる意図が見えて怖かったですね。だから巻き込まれまいっていう意識がすごい強くなっちゃった、だよあれは、
警戒しちゃって、
うん、
もののけ姫はあれだよ、シマピーと見たんだ
よ。すごい懐かしい。
え、何やって
んの？もののけ姫はツンヤと見たよ、俺。
もう、もののけ姫は俺は中学の同級生の薄井くんと見たけどね。
誰かと見てんだよ。
誰かと見てますね。
誰かと見てるね。
もののけ姫はやっぱ当時話題作だったんですからね。
う
ん、
そうそうそう、うん。
まあ毎回話題作ですけど、最近は結構ね、その、当たり外れもあるなっていう、感じもありますからね、うん、ハウルの動く城とかもよくわかんない、さっぱりわかんなかったしな、
さっぱりわかんなかった、
それ見てないんだ、うん、え、息子は撮ったやつだよね、
それ、あ、それはゲド戦記です、
あ、うん、あ、ハウルは
ハウルは早
尾が撮
ってた、あのね、全然わかんなかった、
全然わかんなかったね、
うん、
全然わかんなかったし、ハウルはとポニョ的なわかんないけどすげーっていうのも個人的にはあんまりちょっと感じられなかったですね、うん、
やっぱね、あの年齢の少ない女性が出てこないっていうところが、
おばあちゃんだから ね本人の読み気が出なかったんじゃないかっていうね、
ところはあるんですよね。三池隆とかはどうですか？
三池隆は一応コンスタントに好きな人ではあるけど、うん、何を見てもやっぱり三池隆なんだな
って。ああ、ヤッターマンとかって見てますか？
あ、まあ、見てない。
あ、そうですか。
うん、
ヤッターマン結構良かったっすよ、うん、あの。かなりくだらないんですけど。あの、
うん、
くだらない差が良かったですね。
ひどかったね。
そうですね。
うん。
うん、
こう、あの、股を、縄が擦れるシーンで幕を開けるんですよ。
そうそうそう。
あれは。熱い熱い熱い熱いって言
って、そうそうそうそう。
あの、
福田崎のね。
福田崎の方が、あれを見て、よしっていう感じはありますよね。
つかまれたね。
三池隆は何だろう。何見てもやっぱり三池隆な。初戦は初戦っていうか、
うん、
13人の刺客とかも、すごいかっこいいけど、うん、やっぱ三池隆なんだなぁと思って、あの、
う
ん、だるまになってる女の子見たりしたら、時とか。うん、
あ、その、えぐい表現。
えぐい表現とか、あの、伊勢屋と岸辺とかがずっこんやってるところとか見たら、ああ、やっぱり俺は三池隆を見てんだなって。
ああ。まあそこはでも結構好ましいところでもありますけどね。うん、ちゃんとその、なんていうんですかね。メジャー向けの映画でも、
いや、
うん、自分の印を残していくっていう感じですよね。
うん。
うん、
どうなんですかね、あの、三池隆とか、やりたいことをやってんのか。
やってんじゃない？
どうなのかっていうところ。
いや、やりたいことやってるとしか思えないですけど。
うまいこと合わせてんのか、
うんうんうん、
やりたいことやってんのか。でも、そう、見いけたかし感があるってことは、やっぱりやりたいことやって、
うん、
何らかのポイントをこう残せてるわけですよね。
うんうん、
基本アナルコンシャスなの。
アナルコンシャス。そんなですか、
うん、
あ、そうかな。
13人の近くには、アナルコンシャスなとこはありましたね。うん、確かに。
あと最近のスタローンがすごいね。関係ないけど。なるほど。ロッキーザファイナルにしろ。
ロッキーザファイナル良かったですよね。
あとエクスペンダブルズにしろ。
あ、エクスペンダブルズは。
あ、大傑作。あれはすごい。
見ましたけど。
びっくりした、ほん
と。どの辺ですか？
あの、なんだっけ、あいつ。あの、トランスポーターに出てるやつが、
ジェイソン・ステイサム。
そうそうそう、あの人が、飛行機からなんか、撃つじゃん。わざわざその飛行機の屋根に登って撃ち出すじゃない。
はいはいはい、
中で撃ってりゃいいのに。飛行機のあの、天井にわざわざ外に身を乗り出して。
明らかにその、やられたことに対する報復の量が明らかにおかしいんですよ。過剰なんですよ。
それあまりに非合理的すぎる。そうそうそう、全員の動きが。
そうそうそう、あの、
まあ、でもそれがサービス精神なの。
そうですね。
うん、
敵のいる島に乗り込んでいくんですけど、スタローンとジェイソン・ステイサムが。で、その入国管理官みたいなやつに、ちょっとイチャモンつけられたんで、だけで、もうひどい殺し方をするんですよ。もうそこまでやるのっていうぐらい惨殺したりとか。まあ、すごいですね。過剰な報復。
それにスタローンは分かってるし。
そうですね、分かってやってますね。
俺はダサい人間だよっていうのは分かってる、
うん、
これが見たいんだろうっていう感じでやってますよね。
うーん、ロッキーザファイナルはどうでした？
ロッキーザファイナルはもう僕はかなりもう泣かされましたけどね、本気で。まあ、そもそもその還暦を過ぎたロッキーがリングに上がるっていう設定をまあ予告編で見て、冗談だろうって思うじゃないですか。
まあ思いますよね。
冗談だろうと思いながらも、なんか結構評判がいいらしいっていうのを聞いて見に行ったら、割とその、還暦すぎてるのにリングに上がるっていう部分も、
ちゃんと作品内でその相対化してるのよ。あの、60過ぎてやってる、60過ぎてるやつがリングに上がるのは、ありえないでしょ、
みたいな。若さ加減みたいなのをね。
そうですね。
でもそれを60過ぎてリング上がってるやつを肯定せざるを得ない状況を作り出してる。
ほうほうほうほうほう。
その映画の世界の中でちゃんとその納得させる作りになってるんですよ。
だから最初ロッキーを、なんか昔ボクシングやってたおっさんだろみたいにバカにしてたガキたちが応援しだしていくのを見て、俺らもそれの影響を受けて、あ、やっぱ応援しなきゃなって、その2時間の間で思わせてくれる。
それと、あとその、息子との葛藤っていう、こう、物語の軸があって、
うん、
そこがまたですね、いいんですよ。
ほう。
息子に、息子はその、偉大なチャンピオンだった父親の、こう、プレッシャーに感じながら、
うん、
こう、まあ、サラリーマンをやって、なんかこう、いろいろこう、うじうじと生きてるんですけど、
うん、
息子に対して、こうロッキーが説教をぶちかますシーンっていうのがあるんですけど、うん、もうそのシーンがもう号泣ですよ。そのシーンがレンタルビデオ屋のモニターで流れてるのを見ただけで思い出してちょっと泣いちゃうぐらい、そこはグッとくるんですよ。
はい、まあそんな感じで、
そうですね、
話はつきませんが、
はい、
はい、
そろそろちょっとお時間の方が、
はい、
あれになってまいりました、
ね、こちらのね、こちら側の物理的な時間が ね、
我々の都合ですけども、
はい、明日月曜日だしねっていうところもありましてね、
うんうん、そうですね、
はい、そろそろ締めたいと思います。まあこれはちょっとね、定期的に、
そうですね、
というか
また語り足りないです ね、
固めてどんどんどんどんやっていくっていうことをやっていこうと
思いますね、うんうん、また継続してやっていきたいと思います。
はい。はい、で、また、我々3人で同じ映画を見て、それに対する感想を見るとかね。
あ、そういう
企画、
うん、
何々を見てほしいとかいうリクエストを受け付けてる。
はい。
まあね、我々全くリアクションの来ない番組なんで、
うん、
まあでももしあればぜひね、
はい、
送っていただきたいですね。
はい。 あの、何でも見に行きます。
そうですね。
体当たりで。
はい。
ね、もしドラでも見に行きますよね。
あ、全然見に行きますよ、もしドラ。
ね、
いくらでも難癖つけれそう。
いや、でもね、先入観を持たずに、まっさらな気持ち
で、ね。知らないからまっさらに見る。
ま、うん、っさらに見たいですよね。
僕はあの、もしドラに出ている、峯岸みなみっていうの
が、ね、うん、あ、大ファンですよね。
大ファンですからね。
もうすでにそれの時点でプラス評価ですよね。
そうですよね。もうその子が出てくるだけでいいかもしれないっていうレベルになっちゃうんですけど、うん、まあそこは、それとして、うん、はい。ちゃんと映画を見るとか、うん、そういう企画もやっていければというふうに思ってます
ので。そうですね。はい。
ぜひ、引き続き、
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい。
ということで、
はい。
はい。さよなら。
さよなら。